皆さんこんにちは。今月も始まりました朝原未来探し。この番組は朝原交流会館に勤める私真由が、朝原にお住まいの方や朝原出身の方に普段の暮らしの様子や未来への思いなどをお聞きしていく番組です。廿日市市朝原は水も空気もきれいな場所で、四季折々の風景や食べ物を楽しむことができ、人のつながりの温かさにも触れることができる、そんな場所です。そんな朝原の気持ちの良い風をこの番組でお届けしていきます。この番組は癒しの里山朝原で人と未来をつなぐ朝原交流会館の提供でお送りします。
本日は朝原まちづくり交流センターの二宮治が、高木邦さんをインタビューしたいと思います、じゃあ高木さん、自己紹介をお願いします。
私は朝原の高木邦と申します。じゃあ年も年齢が少々高齢しとるんですが、とにかく病気をせず頑張っとるので、人に迷惑かせんように、人の手を借りないように一生懸命働いております。現在
じゃあ今日はですね、いろいろお話を聞かせてください、お願いします、先ほど高木さんがちょっと年齢のことはちょっと触れてましたけど、生まれたのは昭和
5年の4年か
ね、4年ですかね、
4年の8月の5日にね生まれました。津田の林の田中家でね、
ご年齢でいうとだから95歳
にこの間なったんです。8月6日に、
それは、すっごく元気ですね。
そう、私もびっくりしますよ。ほいじけ俺感謝と何気持ちで、なんか無駄な日を過ごすまうと思うと一生懸命なんですよ。まあ人のためにはならんけど、自分ができることは自分でしょう思うて、まあ頑張っておりますね。
そうですね、よくセンターにも来ていただいたりしてね、
そうですよ、センターに来ていただいて、メダカの学校も楽しいし、まあみんなさんのとにかくよくしてくださるから、そのおかげでね、特に安井の高子さんちゅうね、梨園の奥さんがね、まあようして娘以上によくしてくれるんですよ。それに頭が下がって、毎日何日涙でね過ごす日もありますよ。嬉しなみたいなね、それは本当言うに言われん、心遣いがね、
もう素晴らしいご近所の方がおられてよかったですよね。
たたこさん言うね、あれも一生懸命な支援で頑張っとるんですがね、まあそれはね、あれ本当なんです、頼りになるんですよ、
じゃあいつもですね、皆さんに、子供の頃のお話とか、なんか昔の時の話なんかをよくお聞きするんですけど、先ほど高木さんは、津田のお生まれだとちょっとお聞きしたので、その津田の頃、子供の頃の話をですね、ちょっと教えてもらいたいんですが、高木さんは学校は、
津田の小学校ね、入学しまして、小学校6年、高等科が2年、女学校っていうのがあったんですよ、
写
真にあるよ、女学校ね、そこも2年ほど卒業させていただいて、元気でね、病気も全然気で、女学校時代じゃ、大東戦争が12月8日に始まってから、それから勉強もあまりできず、いろんな作業に出かけたりね、いろいろして、そうこうするうちに学徒動員がかかって、そりゃなんですよ、呉の広町というところに十一空将というて、軍事工場があるところへ、いろんな機械の整備をしたり、いろんな何をさせてもらって、国のためにって思うと一生懸命、15歳で、海のヘリ、海があってね、霜焼けはできて痛いのに、それでもか頑張って、まあそりゃ言うに言われん、なんですよ、寂しい思いもしたが、苦しい思いもして頑張りましたよ、 そういう話になるんですよ、ね、うん、
やっぱりそういったあの戦時中の話もね、
戦時中の話はそれは ね、忘れることはできんですね、
う
ん、
それじゃ あのまず小さい頃からの話でお聞きすると、うん、あの津田小学校は、うん、まあ、当然校舎も、あの木造の、
木造の大きな校舎だったですよ、うん、まあ、生徒もか10人や20人じゃなら40人から50人ぐらい私らのクラスもおりましたけね。
ああ、そうですか、
今ほっきこの間学校の津田小学校へ参観に来ましたよね、このメダカの生徒がね、はいはい、その時1年生の教室、2年、3年、4年、5年、6年の教室までみんなこう参観をさせてもらったが、うん、びっくりしましたね、生徒が少ない、
あ、ね、
全校生徒でもなんじゃろ、30何人か
い、60何人
かいね、
はい、
まあ私らの一クラスしかおらんね、授業ってね。
そうですよね、昔はね、やっぱり子供が多かったんでしょうし ね、
多かったっけね、これほどの学生徒がおったんじゃけね、うん、
その頃って、うん、まあ小木さんみたいな女の子は、学校ではどんな遊びをされとっちゃったですか。
まあ、あの頃にはあのこうおじゃみ中のを縫ってね、自分でおじゃみ中で、
うん、
あるいは縄跳びとか、あんとの遊びをしよったね。
やっぱりあの、グランドに出て、
走ったりね、おじゃみを作って、おじゃみ中でね、はい、いろんな遊びがありおりましたよね。
あ、歌を歌いながらこうやって、
そう、一番上の市月さんに一応に歌を歌ってね、
うんうんうん、
あらあら遊びをしたり、まあいろんなかくれんぼをしたりね、
うんうん、
まあいろんな遊びをしましたものにね、うんうんうん、そりゃ話にならん。
その時って、学校で給食みたいなのっていうのは、
給食はあの頃はないね。
あ、
給食はあの頃はないと思いまして、家帰って食べてたけ
ね、家に帰って食べてたんですね、
お昼はね、
はあ、うん、まあみんなそうだったんですね、
弁当は持っていかんように聞いて家帰って、またまあそう10分もかからんぐらいでてね、うん、家から学校までね、
うんうん、
給食はまあ今頃の子供は幸せなことじゃねえ思うとつくづく思いますね、
う
ん
う
ん、給食はね、今頃は子供で、ね、美味しい給食をいただいて、うん、あしてなんするが、私らが学校の時は給食やなんかな、あれが、
うん、
味噌汁は出よとかね、あれが、ね、
そうです、
寒い冬はね、
寒い冬はね、
でお弁当を作ってもらおうって、
うん、
寒い雪が降る時にはね、
うんうん、
ちょっとあかんような思い出があるんです、ね、
あ、そうです、それで、まあ、子供の頃実際に勉強するのに教科書と、うん、まあ、ノートみたいなのがあってっていうことで普通にあの勉強されちゃって、
それはあの教科書ありましたけどね、うん、まあ紙も移動十分にはないけど、
うん、
やっぱりあの筆記もしたし、まあ、一応勉強はあのしよりましたね、
うん、
これじゃ作業が多かったね、
作業が、
あの出征兵士をされたお家の家へ、
はいはいはい、
稲刈りとか秋には稲刈りとかいろんな作業に、ね、出かけおりましたよ、
はあ、もう子供たちもう学校で手伝いに行くみたいな感じですか、
そう、学校からね手伝いに行ったり、あげたりしよったね、
そうなんですね、うん、それも小学校の頃からですか、
そう、小学校じゃない、高等科頃、高等科頃かな、
ああ、女学校の頃ぐらい、
そうそう、女学校の頃、ね、
女学校、大体やっぱりあれなんですか、小学校卒業された女の子は大体女学校に行かれよっちゃった、
家もあった家の都合がね、
うん、
私もおねえお母さんが、お前クーちゃんはあの家におってくれやちゅうて言うて、おあれは何か学徒の分、あの女学校見かねない、全学校だけは出とかねえって言ってみんな、私も兄弟多いけど、みんな学校だけは行かせてくれましたよ、うん、
兄弟はちなみに何人、
兄弟8人おった、
あやっぱり多いですね
みんな学校だけは、ね、行ってくれるんでね、うん、行かせてくれましたよ、
それで高家さんはその8人中何番目だった
の、ね、兄さんが2人は出征兵士で、うん、姉さん みんな5人目じゃね、私は。
うーん、
5人目、一人まで妹が3人おりましたけど、その妹がみんな一人はまだおると、一番下の妹が私とどう違うんじゃったの、今死んでしまうと、今たった8人じゃ、今たった2人しかおらんです、兄弟が。
ああ、そうなんですね。
いつか一の皆がにね、おるんですがね、すぐ電話しますいね、どうかどうか元気なかどうかって言ってね、元気元気って言ってね、もうて元気をもろうさって言って喜んで、ねえ、その電話しら元気をもらうって言ってね、言うて喜んでね、お話をするぐらいで、行ったり来たりはできんです、なかなかね。
まあね、ちょっとね、
私も百姓一人やね、はい、いろいろ用事がいっぱいいっぱいあるけね、それが働くのが嫌でないけね、ほんま働きすぎるぐらい働くんじゃ、それだけ元気なんだろうと思う、食べて作ってね、自分です
ごいですね、
この年でこれほど皆死んだ人が多いです、言われやすいの、皆ね、亡くなった人が、
昔の人は本当に働き者で、この女学校時代もやっぱりこういろんな作業みたいなのが結構あった、まあ、農作業もあったんでしょうけど、
農作業もあったね、
家でのこう、
家での作業みんなしよった
洋裁とか、あれ和裁っていうんですか、そういうのもあったりしよったんですか、勉強で、
あれはね、家から通ってね、洋裁学校行ったり、和裁はまた和裁の教室があるけど、洋裁一応住んだり、今度は和裁一応ね、いろいろものを習わせて親がくれましたね、
それは学校卒業したから、してから、女学校時代の勉強ってどんな感じだったんですか、
まあ勉強中でも、まあ、いろんな、まあ、勉強
普通のこう、
そうそう、
国語、
英語をなろう
と、あ、英語、あ、そうなん、
英語もあの頃から習いよってね、
へえ、ね、そうですか、
グッドモーニングじゃ、グッドバイザーじゃね、いろんなちょっとでな何もなろうたり、したような気がするんですが、普通の、まあ、勉強しましたよね、
そのさっき、津田小学校にね、この前参観に行ったって言った時に、すごい懐かしがっておられましたよね、
懐かしいもんじゃないですよね、
あそこに女学校が立っとったんよって言っちゃってね、
おしゃべりじゃて冬やだから、ね、本当学校で大きな学校があってね、二宮金次郎の銅像もまたあったかいの、
ありますね、
あったね、あそこらで遊んだりね、いろいろ、まあ、よう走って遊んだもんですよね、
で、まあ、女学校のみんなの、女学校時代に学徒動員があったんですか、
そうですよね、女学校の1年生の時にね、
女学校1年生の時に
学徒動員、それがこの人がそれをこれを、まあ、女学校が山口県の方からも来るし、雄和からも来る、まあ、いろんなとこから来てなんですよね、これほどのニーズが、これをこれほどの生徒がおったんじゃけどね、皆発行が
そうね、こうみんなで集合した写真があって、
これ雄和の大久保中って長尾の恵子ちゃんっていうのが大久保行っとるんじゃけど、
はい、
その大久保さんが記念にね、自分が日記をつけとったんらしいんですよ、それをこうして本にしてね、くれたんです、
すごい本になってますね、
本にしてくれた、これ、
日誌の方ね、
頭ね、女だったのね、
この集合写真見たら40人ぐらい、
ね、おったんですよね、それが今元気でおるなよ、
どこか、
懐かしいですよ、
すごいですね、
これも何で学徒動員中日記をね、この子が大久保の恵子さんがね、これ長尾、今大久保じゃで、あの時は長尾恵子って言って長原があるんですよ、長尾中家がね、それが何でね、学徒の報告隊中何でね、こう
その学徒動員、学徒動員のこともちょっとお聞きしたいんですけど、その時っていうのは高家さんは、どちらの方に行かれたんですか？
1月8日なんですよ、呉の広中とこがある、
はい、ありますね、
広町の飛行場もあるし、11空将中ってなんですよ、軍事工場があるところじゃって一番恐ろしいとこじゃったんですよ、敵が狙うけね、 軍事工場があるとこでね、うんうん、それでわしらも歌を歌うてなんですよ、出勤しよったんですよ、勝って来るぞと勇ましく軍歌歌うてね。
それは、
出勤しよった途中にあんた大爆弾を何をしてね、あの
空襲があったり、
空襲があって、ほんで飛行場でこう伏せとって、南無阿弥陀仏中まだ15、6歳の時でも南無阿弥陀仏中声が出るということがね、はあ、死んだと思うと思うとですね、こうやって飛行場の防空壕が入られて伏せてね、こう飛行場へ、はい、でそれぞれ皆勝てって逃げた飛行場よう入らんうちに空襲に遭うて、まああの時は死んだと思うと思うぐらい恐ろしい目に遭うて、
その頃って高下さん15歳だから、だからもうあのあれですね、昭和19年20年あのあたりぐらい、
80年なるいのあの
頃、あのちょっと振り返りたいというかあれなんですが、あのそこの学徒動員で工場に行くっていうのは、あの高下さん自身はその広の方にも住んどったりかじゃないです、この蔦から通いよった
の、蔦からね、女学校これほどの生徒みんな、あの日みんな、まあ、30 40人ぐらいおったかね、うん、まあみんなと鶴を引くんじゃけね、恐ろしいこ
と、バスでみんなで、
ほ
んで
トラックに乗ってね、
トラックにみんな乗
って最初にね行く時にはね、あの家から離れた時には涙涙で泣いちゃったけど、うん、みんなと一緒でて寂しいことはないで、うん、トラックに乗って広まで行ったんです。
それ毎日？
毎日じゃない、それあのあこの横路というところがあるんですよ、そこに宿舎があ
って、あ宿舎があって、
そこから今度10あこの11空襲 の飛行場のとこまで出勤しよったね、
はい、だから宿舎で寝泊まりをみんなしよったんです。
そうそうしよったのよ、
はあ、それは、うん、何ヶ月ぐらい、
それが何大空襲に大竹でね、これ危ないってことになって、うん、今度5月に岩国の今度はまた何ちゅうとこがあるんですよ、大津ちゅうところね、はあ、片山ちゅうところに宿舎があって、
はい、
おずちゅうところの横穴網戸のところでね、またこう機械の部品を洗浄したり、
うん、
いろんなことをしおりましたね、戦争が勝つはずはないわいのお友達、うん、あの時思いましたよな、
呉でこう、やりよったのが、そこで航空襲になったから今度は岩国に変わった、
危ないことになってね、ヒロあんたやけ何ね、あっちもこっちも火事になっとったけど、うん、怖かったね、うん、れであれ嬉しい、岩国なら、まあ、最近近いってね、つったの、まあ、戻ってよんとして嬉しかったので、ね、やっぱり空襲にはあいよって、その時なんですよね、ちょうど8月の6日か、8月の6日にピカッと光ってね、はい、ひどいな、ピカッとしたのを思うたら、大きな音がしてね、何の音じゃろうかというほど、ひどい音がしました。
岩国におっちゃった時に、もう広島の原爆が、
あの時落ちたの
分かったんです
、それで夕方暑い時だけ、あの夕涼みをみんなと出て、うん、あのしよったんですよ、うん、外に出てね、中入って暑苦しいけね、ほい、
うん、
で友の先生って女の先生らと並んで、なんて先生、なしたちの広島の方は真っ赤じゃがなしてでしょうかねって言って私に聞いたらね、夕焼けじゃねえって言われて、それを信じとったけど、夕焼けどころじゃな、来る日に来ちゃ広島焼けの瓦になったっていうのを聞いて、情けないことになったのと思うてね、思うてびっくりしたことがあります。
そうなんですね、
それはひどい、岩国におってもひどいピカッと光って音がしたのを今でも記憶に残っ
とる。そうなんですか、それほどひどいあれだったんですね。あ
の広島におったら原爆症になっての、死んどるかまからるだったら、映画に岩国に
乗
って
きてね、まあ、ご兄弟で被害に遭われた原爆の方でっていうのはなかったんですか、
みんな兄弟で原爆に遭わんかってよかった、
それは良かったですね、じゃあ、あのもうその戦争が終わられて、その終わられた年に卒業、
学校行ってね、はい、一応卒業して卒業証書をいただいてね、それでなんじゃってそれぞれまあみんな別れてね、山口県の方からも今でも、いろんな何電話かけたり、阿部の省の方からも来たり、まあ女学校いろんなとこから来とるんじゃけ、つたのものばっかりじゃない、いろんなとこから来てね、仲良させてもらいましたよ、ね、心思い出に卒業するときに なこの思い出の長寿って今あの頃は紙がないけどうちらはお父さんがこれほど、うん、
寄せ書きみたいにしてるんですね。
卒業するとき寄せ書きをしてもらうんですね。
あすごいこのね、
紙がないけどとこやってこれを
もうあのノートを切ったような感じで手作りの
そうなんかすることが分かろう。今これは正面で何するんじゃねえの。
いやでもなんかあのやっぱり女の子らしいね可愛い絵を描いとったりとか
面白いけど、
ね、すごいこう本当に思い出の品ですね。これはね
品ですね。
うんへ
これが大事なんじゃいね。
それでみんなこうバラバラにみんなやっぱり地元に帰って、であの高下さんはそれから先ほど言われてたあのいろんな習い事とかをされちゃったんですか。そ
う要は初めよお花も池の坊のね、
はい、
あの栗元先生からね松ヶ原の、ね
はい、
池の坊の先生とか、うん、わお親が言われそうあのあんたのことをあの生かしてくれました
けどね。
で今持ってほしい池の坊のええお花があってのこうとこの前行ってます
ね。
今ちょっと行けとらんけどね、
うん、
何かお花を探してこう行けたら感じれて、うんうん、あのお寺に参られる時にはいつも行けとくんです。やっぱり行きささにはね、
うんうん、
なるほど、ねうんうん、池の坊中分かるか分からんか知らんがね。
私は名前は聞いたことありますね。
池の坊中、ね
お花と、
和
菜
も
なら和菜と、
和菜は今関係ないでね、あんまり、うん、着物を着んけね、
うんうん、で洋裁もされちゃ
う。洋裁もね原型から取るからみんななろうって一応なろうって今全然みんなこうたのを着てなするけね、
うんうん、そうですね。
洋裁も何にもできずに百姓一本でね、うん、今やっとるんですよ、
うんうん、それで朝原に来たのは、うん、結婚を機にと、
ええ、
いうことですかね。
そうですね。
ちなみに朝原にその結婚されてたのって何年頃なの。
うん、25年の年やったからね。
昭和25年
25年か6年かだ
と、
まあ、とにかくもう80年にはなるけどね。朝原来てから8年、うん、80年になるってことは何年になるかね。とにかく20何年になるかね。とにかく朝原来て
80年。その頃の朝原ってどうでしたか。
まあ違う、津田も朝原も違う、
はいはい、
やっぱり私 の, あの安井先生、構造先生っていうのね、うん、津田の人、
うん、
ほいで私のいとこが入江貴殿、
はい、
こういうちょっと言うけね、こうって聞いたんですよ。
はあ、
知った人が多かったけ
ど、知った人多かったですね。
多かったけね、いっそ朝原も津田もない
、まあ、林やったしね、
林やった
し
ね、うんうん、安井の構造先生もよくしてくれあってね、
そうなんですね、
うん、にね、まあ、知らん人ばっかりなら嫌じゃが山口県の方やら地御殿の方から、うん、あのお見合いさせてもらおうたがねみんな断りましたよね。でこの朝原のここの高原は、うん、あの知った人が多いけね、
うんうん、
まあ、なんか中途でみんな頼りにしておられると思うてね、
うん、
聞いてよかったですよね。主人も優しい真面目な人だったけね、うん、
それはいいですね、
真面目なね、うん、主人だったけねなんですよ。
まあ、朝原でこうもうずっと80年ぐらいこうおられて、どうですかこう、まあ、
一番住み心地がいいところで、
ね、ああそうですか。
公民館の人もみんなね、どの人か変わらずみんな優しいみんなで人にてね、来やすいように来られるし、
あそれは良かったです。
今の現在の二宮さんにしても西本君にしてもね、うん、高橋さんにしてもみんな来やすいじゃん、ね、
ありがとうございます、まあ、
私が年下でああしてから頼りすぎるん
と違うけどね。僕らもあの高下さんの笑顔にすごい元気もらうし癒されてます。
みんながね元気もらうって言って今のここに来るあの中山さんっていうのが、うん、仕事から最初に来るんだけど、うん、あれがまたねようしてくれる。
あ
それが ね私言葉をかけたの最初に、
うん、
その言葉が一番嬉しかったと言って今もって月をっての、
それ
が懐いてくれて、ね、お母さんって言って来るんじゃけあんたうちまで 今日ママが行く系ねって言って、うんうん、お母さんって言ってね、大変
すごい嬉しいですね。
嬉しいじゃん、ね、言葉がね。ね
もうあの高家さん、もう話を聞きたいことがいっぱいいっぱいあるんですが、あのこのラジオもですね、時間いうのがあるけ、ちょっとね、あの最後いつもこのラジオでは、あの出ていただいた方に、あのある質問をしてるんですね。それはあの朝原ビジョンっていうのを作って、そのビジョンでの中の問いかけで、まああなたは朝原何したいっていうのを問いかけてるんですね。あの高家さん、ちょっと問いかけようと思うんですが、あなたは朝原で何したい？
私はね、朝原でね、まあ何がしたい言うても自分でできることを一生懸命するのが自分のことじゃありますけど、何でもできることは自分でやろうと思って一生懸命頑張っております、はい、
そうですよね、でそれと、まあ、やっぱりセンターに来て、みんなとワイワイね、
あれが一番楽しいです ね、
楽しんでいただけるのが一番いいですね、
いいですね、まあ目立たぬ学校が今言うんですよ、何十年続いとるか知らないけど、目立たぬ学校いう名前をつけたのは私らが最初じゃったけね、みんなで来ていろんなことをね、自分で好きなことをあのすりゃあの皆さん楽しみにできるという目立たぬ学校という名前をつけようということを、私らが最初に言い出したことなんですよね、そして何十年にもなりますよ、目立たぬ学校で名前でね、あれから変わりませんぞと目立たを続けとるけ、今日も何十年ずつ、まあ、私も日記を見たら分かるけど、はあ、初めはあのあそこの何ね、玲子さん、松田の安則さんの奥さんの玲子さんというのも一生懸命こうお手伝いして、こう言ってくれられて、で長尾の照子さんというのがあれはまあ那須川の人ですけどね、今長尾の誠さんとこの交流会館の出ようって誠さんじゃない、あれの奥さんじゃ、旦那さんじゃないからね、
息子さん
になるから、はい、あの人のおじけお母さんが、小雁小さじを作ったりね、まあ、いっぱいあの頃にはいろんなものを作ってね、目立たぬ日に、小さじでこれはせんだけじゃ、まあ、いろんなものをいっぱい作ったの、
すごいですね、
それをみんな警察に見せたけど、いりゃ持って帰りにしちゃってここちょっと黒いような空気たらこうかわいいけね、あの持って帰りにしちゃってあげて一発作るの、はい、まあ、やることが好きなんだけど
すごい、それがやっぱりね、今後もやっぱりね、何年も何年も人生を楽しんでいただいて、ぜひセンターにもですね来て、あの高家さんの笑顔を周りに振りまいていただけたらと思います。
は
い、
それが、ね、役には立ちませんがね、ここに来られるだけでも幸せと思うとね、感謝の毎日です。
ありがとうございます、
ありがとうございます、よく知っていただいて、
はい、それじゃあですね、今回のラジオは高家邦衛さんに出ていただきました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
朝原未来探し、来月の放送は12月5日木曜日午前11時30分から。再放送は12月7日土曜日夕方4時からです。来月もどうぞお楽しみに。この番組は癒しの里山朝原で人と未来をつなぐ朝原交流会館の提供でお送りしました。